私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人一人の夢に豊かにありますように。アーメン。この1週間皆さんのですね、生活とか仕事とかも大変な1週間だったと思います。まあ、教会もですね、いろいろな支援活動をしながらですね、1週間を過ごしました。まあ、でもやっぱり熊本はやっぱりルーテルです。ルーテルグループっていうかですね、総力戦ですね。それぞれがそれぞれのですね、賜物を生かして、支援活動を行っていますですね。まあ、九州ルーテルはですね、たくさんの人たちが来て、ですね、避難所というかですね、給食のボランティアとか、学生さんたちが一生懸命働いている姿を見てすごいなと思いましたし、県軍協会はですね、すぐに協会を開放して、避難所として今40名受け入れていらっしゃるのかなと思います。まあ桑水のですね、住本先生はすぐに帯山に炊き出しにですね、出かけられたりですね。まあ、そういう意味ではですね、慈愛もありますし、ライトハウスもあるし、広安はもっと大きいですね、指定の避難所になっておりますので、そこで不眠不休でですね、皆さん一生懸命やられていると思います。まあ、それだけではなくてですね、ここにもおられますけども、YMCA ですね、益城町の総合運動公園、そこを中心にやっているのは熊本の YMCA。だとすると、キリスト教のですね、グループが今ですね、総力を持ってですね、それに当たっている。まあ、その姿をですね、みんなですね、見ておられるんだろうなと思います。まあ、そのような時にですね、何がですね、やっぱりやっちゃいけないかというと、あっちはこれをやってるけどうちはとかですね、そういう批判とかですね、今そういうところじゃないので一緒になってやっていきましょうというですね、それが一番大切なんだろうなというふうに思います。まあ、そういう意味ではですね、今ですね、ルーテルですね、一つになってですね、本部長がですね、岩切先生が本部長になって、これからもまとめて支援活動をしていくということでした。まあ、私たちの教会はですね、いろいろなつながりもありますですね。もうすでにですね、アメリカのですね、復活教会 LCR は大江教会のですね、後ろの壁の再建のための募金が始まっておりますですね。まあ1億ぐらい来るのを楽しみにしておりますですね。ついでに隣のハレルヤ書店も壊れましたって言っときましたもう すでに今度サムさんが来られますけど、募金を持って来られるはずですですね。またですね、いろいろなですね、全国につながりがあって、一番最初に声をかけてくれたのは石巻の方々です。今わかめ送ろうかって言われたけど、今はわかめはですね、じゃあホタテがいいかって言われても、そのうちくださいですね。でももう多分今週中にホタテもわかめもですね、届くと思いますですね。まあ、流通が回復したので、それは、みんながですね、働いてるみんなが元気になるように食べてくださいということなのでしょう。まあ、そういう意味ではですね、たくさんですね、私たちのですね、つながりがあります。ありますので、皆さんは安心してですね、自分の被災された家族を守り、家を守って、そしてこれを乗り越えていただけたらというふうに思います。そういう中でですね、臨床宗教士ですね、東北からですね、2日後、被災の次の次、2日、日曜日ですかね、金田帝王というですね、カフェデモンコをですね、されたですね、曹洞宗のお坊さんですね、がですね、熊本の仏教者に対して、お前ら今が真価が問われる時だというメールを打たれたんですね。で、その次にですね、教会はもうカフェやってるじゃないかって書いてあったっつってですね、やってましたけどですね、お前らは何やってんだっていうような感じだったのかなと思って、でも今それをですね、言うのかなとみんな思ったんですね。今、宗教者っていうの、またキリスト者っていうのは真価が問われてるぞ、それを忘れるなということだったのかなというふうに思います。教会ではすでにカフェをやってるじゃないかですね、なぜ動こうとしないのだ、そういう言葉だったのかもしれませんけど、今ですね、被災の現場にですね、立てという、そういう励ましだったんだというふうに思います。そういう意味ではですね、臨床宗教士、お坊さんやですね、神主さんたちも昨日、来ておられましたけどですね、それぞれの現場でですね、これからどうするか、そのことをですね、やっぱり悩んでおられるかなと思います。まずは、そこにいる人たちに仕えていく、その姿勢ですね、それを示そう、そういうふうにですね、みんな昨日は言っておりました。そうは言ってもですね、皆さん被災者でですね、 まあ、お寺が潰れたりですねしておられますので、まあ、できればですねそちらの方にもですね支援の輪がですね私たちキリスト者もですねできればいいなというふうに思いますが、お寺が一つ潰れたらね1億ぐらいの話じゃないですもんね。でもですね、落ち込まずにですねやろうっつってですね、教会も献金してね献金しますから頑張りましょうって言っときました。非常に喜んでくださいました。まあ、そういう意味ではですね総力戦だと思うんです。今仏教だ、今キリスト教だ、今神道だって言ってる場合ではないですね。目の前に苦しみ痛み悩む人がいる、だったらですね出かけていってその人の横にいて寄り添うではないか、で必要があったらそれに援助しようじゃないか、ルーテルがやってるように総力戦でやっていきましょう、まあ、そのことをですね今日はですねやっぱり私たちはですね確認しなきゃいけないなと思います。まあ、今日はですねイエス様はですね互いに愛し合いなさいと言われています。互いに愛し合いなさいと言われた時にですねこの互いにっていうのは一体誰なんだろうなとこの1週間思いました。互いに愛し合う被災に遭われた方々とともやっぱり私たちは愛し合いながらですねイエス様のですね命令をですね遂行していく、やっぱりここでは愛がないとですねやっぱり自分をですねその人に仕えていくことはできないのだっていうのをこの1週間知らされています。まあ、仲間内だけでですね愛し合うことはそれはやっぱり簡単だと思います。しかしそれの枠を超えた時にこの教会の進化がやっぱり今問われているんだろうというふうに思うのです。イエス様は互いに愛し合いなさい、これは私の新しい掟だと言われました。そしてそれを命令されたということです。よっぽど人間にとって互いに愛し合うってことは難しいということが反対に分かるのかなと思うのです。イエス様自らが掟として命令されなければ人間は愛し合うことさえできない、愛し合うことへと心も向かない、どうすれば愛し合うかっていうのが分からない、まあ、それはイエス様がその身を通して教えてくださったことをもう一度見なさいということなのでしょう。悩み苦しむ人たちのところにそばに寄り添って、そして癒し慰め御言葉を語っていく、また人々の声を聞いていく、まあ、そこにイエス様の愛というのを私たちが見るのであれば、互いに愛し合いなさい、今誰と互いに愛し合うべきかというのも見えてくるのではないかなと思うのです。まあ、しかし愛っていうのは一体何かと思うのです。愛って何ですか、まあ、そういうふうに言われてもですね、じゃあすぐに答えられるかというと私たち非常に難しいです。好きっていうのとはやっぱり違うのです。愛というのは、まあ、私利私欲があるようなものは愛ではないと言われます。じゃあ親子関係が愛だろうか、親子関係の中であっても駆け引きがあってですね、いろいろな問題があるんですね。まあ、この1週間ぐらい経ってですね、東北でもそうでしたけどですね、親子関係の歪みっていうのがだんだん出てくるんですね。被災の前にですね、あった親子関係のですね、問題とか夫婦関係の問題とかは多分これから出てくるみたいです。しいわけ大丈夫ですよね。いろいろなものが出てくると思いますですね。でもですね、その中にですね、じゃあ愛っていうのは一体何か、本当に親子ですね、家族が愛し合ってですね、一緒にですね一つの方向を向いているか、まあ、それは問われてくると思いますが、その中で愛とは何かということなのかもしれません。まあ、コリント信徒への手紙の1でパウロは、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍びすべてを信じすべてに耐える、このように愛はこういうものだと教えています。まあ、しかしこれを読むとですね、そんな愛っていうのは私たちに持てるんだろうかってやっぱり思うのです。愛は忍耐強くて情け深くて妬まなくて自慢せず高ぶらない、そんな愛を私たちは持っているか。隣の教会がこんなことやってる、うちは何もできてない、そういうふうに思う、そうやってですね、でもあそこはこうよねって批判する、そういうものではあってはならない、そう思うのです。 まあ、そう思うと愛というのは私たち人間のものではないなと思うのです。じゃあこのパウロを教える愛一体何だろうかと思います。まあ、そのような時にはこの愛という言葉をいろんな言葉に入れ替えてみればよくわかるのです。まあ、例えば愛というものをですね、私というふうに入れ替えてみるともう読めなくなります。まあ、それも個人名で入れるとですね、もっと読めなくなります。立野は忍耐強くて、立野は情け深い、この辺でもうですね読めないですね。妬まない、立野は自慢せず、大いに自慢してますもん。高ぶら、もうそれも無理だな。その次の礼を施設なんてのはダメだな。そう思うと愛っていう中に自分の名前はきっと入れられないはずです。ここに入れられる名前は実は一つしかありません。それはイエス・キリストという名前以外にないのです。イエス様は忍耐強い、イエス様は情け深い、イエス様は妬まない、イエス様は自慢せず、これイエスという名前を入れると全てこれは納得できることとして私に受け取ることができます。そう思うと、じゃあ愛っていうのは何かっていうと、イエスそのものだっていうことになります。ですから私たちが今日愛し合うということを考えるときに大切なものは、私があなた方を愛したようにという言葉です。イエス様が私たちにしてくださったこと、イエス様が人々にしてくださったこと、そこに愛を見るならば、私たちも同じようにそれをしていくという、そのことが今日私たちに求められていることです。最後はイエス様の十字架の愛というものが私たちに示されています。自分の命を十字架に捨ててまで私たちを大切にしてくださってくださって、そういうふうにして寄り添っていってくださる、自分の命を差し出すほどに私たち一人一人を愛してくださっている、そのことに気づいたときに私たちも同じようにそうしていこう、それが新しい掟としての愛だというふうに思うのです。昨日はですね、宇城市でのですね、高照寺のですね、糸山高照というですね、若いお坊さんが、ここにおられました。糸山、なんて言うんだろうな、僧侶、お坊さんですね、はもうとても仲がいいもんですから、九州学院のですね、聖書科の授業に一回来てもらってですね、浄土真宗のお話をしてもらったりしているお坊さん、宇城市の高照寺なんですけど、屋根がですね潰れてあってですね、もう大変ですね。でそれの中にあってもですね、やっぱりですね、地域の中のお寺ですから、一人一人のですね檀家さんのことをですね回っておられるんですね。まあ、自分の寺はですね、もう散々たる雨漏りがひどいんですけども、回っていながら、老人ホームに行って物資を届けたりですね、僧侶としてですねやるべきことを今一生懸命やっておられるのでしょう。で今日ですね、フェイスブックにですね、彼がですね、その訪問先に行った おばあちゃんとの会話を載せていたんですね。ああそうだなと思って、非常にですね胸が熱くなったんですね。で、その会話はですね、彼がですねお坊さんの服じゃなくて作業服を着て回ってるんでしょう。だからおばあちゃんがですね、いつもおばあちゃんがですね、あんた誰なって言われたんですね。そうするとですね、高照寺の若盆さん隊って言ったんですね。で、ああ盆さんの格好しとらんけんわからん隊って言われた。なんでですね盆さんの格好してこないんだですね。そしたら彼は何て言ったかっていうと、盆さんの格好してきたら葬式のあったかいって言って心配するのかっつってそうだろうなと思いますね。盆さんが盆さんの格好してる時には葬式なんですよね。ね、でみんながそれで大爆笑してるんですよね。で、すごいなと思って、そういうんですね。で、私は家も潰れ、仏壇も潰れ、阿弥陀さんも潰れ、墓まで潰れて、もう死のごたるっておばあちゃんが言ったんですね。そうするとですね、今死なれたら困る、死ぬなっつって、お葬式する寺もなかし、入る墓もなかし、お前に行く仏壇もなかばいっつって言ったっつって。そしたらおばあちゃんがですね、私でことはばあさんが生きとっても意味がなかっつって、はよしのごたるっつって、そうだろうな、でもですね、若いですねお坊さんの糸山君はですね、死ぬな生きろ、大丈夫だけん、死ぬな生きろ、で、でももうキスかもんね、もう死ぬ、 死ぬって言いよるけどですね、まあ、死ぬなってでも自分は言いよるのかって、ちゃんと坊さんの話を聞けって、分かった分かったってですね、もう腹の痛がごつ今笑ったけん生きていこうたい、ただし死んだ時は頼むばいっつってこれがやっぱりですね、僧侶と檀家のですね深い絆があるんだろうなと思ったんですね。でも糸山君はですね、先にまた言うんですね、だけん死ぬなって言いよるのかっつってですね、はいはいはいはい、いいですね、まあですね、分かったって、でもなってですね、また来てはいよってですね、あんたが来てはいよってですね、で糸山君はですね、分かったって、ばあさんが生きとるか見に来るけん生きとけよっつって、でいやほんなことある方かっつって、何枚だ何枚食べって言って、自分を拝んでいく、まあ、そういう出来事があったって今日ですね書いていました。そうだろうなですね、彼はまあ必死なんだと思うんですよね。でも必死でですね、慰霊を潰れたおばあちゃんたちに寄り添おうとしてるんだろうなですね。でもおばあちゃんにですね最後に言った言葉は何だったかっていうと、おばあちゃん生きとけよ、今日も行くけんね。多分こういうのがやっぱり宗教者のあり方なんだろうなと思います。で私たちもですね、もし自分たちのですね心とかですね、体とか経済的少し余裕があるできてきたらですね、今度はですね、人に仕えていく姿勢、まあ、それがキリストがですね今日私たちに互いに愛し合いなさいと言われていることではないかなと思うのです。まあ、イエス様は私たちにですね互いに愛し合いなさい、これは掟だって言われました。私たちもまだこのですね新しい掟として愛し合うということをいただいている。どうすればですね隣人と愛し合っていけるか、そのことを考えるときに、これからのですね大江教会がなす視線というのも分かってくるのではないかなと思います。人間は愛し合うことが非常に下手です。しかしその人に寄り添おうとしたときに、イエス・キリストは本当の愛は何であるかということを教えてくださる、そのように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちに常に寄り添っていてくださいます。どうか私たちもあなたからの力を受けて、悩み苦しむものと寄り添いながら共にこの苦難を乗り越えていくことができるように導いてください。今日イエス様は互いに愛し合えとおっしゃいました。どうか私たちにイエス様が示される愛、またあなたが私たちに示してくださったこの愛を覚え、そしてそれをもって仕えていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。